制度4項目あります。国民健康保険被保険者証の更新。毎年10月は羽曳野市国民健康保険被保険者証の更新時期です。10月上旬から順次新しい被保険者証を簡易書き留め郵便でお届けいたしますので、お手元に届きましたら記載内容の確認をお願いします。本年度より被保険者証の様式が変更になりました。納付相談その他手続きが必要な方には窓口交付します。有効期限2019年10月31日までに満75歳の誕生日を迎えられる方や、退職者医療制度の対象年齢満65歳の誕生日までにより退職者医療から一般に変更になる方の被保険者証の有効期限は、あらかじめ変更となる日の前日までとなります。被保険者証が届きましたら、一度有効期限をお確かめください。問い合わせ、保険年金課、資格付加担当。電話、市役所内線 1740-1760。保険年金課、後期高齢者医療助成担当からのお知らせ。ジェネリック医薬品、後発医薬品を利用してみませんか？ジェネリック医薬品とは、先発医薬品、これまで使われてきた新薬の特許が切れた後に販売される医薬品で、先発医薬品と同じ有効成分を同量含んでおり、同等の効き目があると国に認められた医薬品です。メリット。薬の価格が安いため、自己負担の軽減になります。切り替え、医師、薬剤師にご相談ください。短期間だけジェネリック医薬品に切り替えるお試し調剤もできます。注意、先発医薬品と色や大きさ、形などが異なることがあります。すべての薬にジェネリック医薬品が対応していません。薬局によっては取り扱っていないジェネリック医薬品もあります。問い合わせ、大阪府後期高齢者医療広域連合給付課。電話 06-4790-2031。 ファクス 06-4790-2030。 市役所保険年金課後期医療助成担当。電話市役所内線 1741-1744。 土曜日曜祝日を除く9時から17時30分福祉医療助成の医療証をお持ちの方へ。自動召喚。平成30年4月診療分から1ヶ月の医療費、医科、歯科、院外調剤、訪問看護などの自己負担額が月額上限額を超えた場合、超過額を計算の上払い戻しします。初回、1ヶ月の医療費、自己負担額が月額上限額を超過している確認が取れた場合に、口座登録届出書を送付します。診療月の3から4ヶ月後、領収書の添付は不要です。必要事項を記入の上返送してください。振込日の確定後、支給決定通知書を送付します。2回目以降、手続き不要、超過額が発生したら指定口座へ振り込みます。支給決定通知書を送付。 一人親家庭医療証、重度障害者医療証をお持ちの方へ、10月中に新しい医療証をお送りします。11月1日以降は、一人親家庭医療証、桃色、重度障害者医療証、オレンジ色をお使いください。一人親家庭医療費助成とは、対象、いずれかに該当し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養している所得制限内の方、及びその児童。丸1、離婚などで児童扶養手当を受給している方。丸2、父、または母が亡くなったことで遺族年金を受給している方。丸3、父、または母が障害者医療の要件に該当する方。丸4、配偶者暴力などに対する保護命令が出された DV 被害者。自己負担額。医療機関で支払う自己負担額は、1医療機関あたり、入・通院とも1日500円を限度に2日目まで負担。3日目からは不要。1医療機関の支払いは、1ヶ月1000円上限まで。なお、調剤薬局での自己負担はありません。重度障害者医療費助成制度とは、対象、いずれかを保持し、所得制限内の方。丸1、身体障害者手帳1級、または2級。丸2、療育手帳 A。丸3、療育手帳 B1、および身体障害者手帳。丸4、精神障害者保健福祉手帳1級。丸5、指定難病、特定疾患、受給者証、障害年金1級、または特別児童扶養手当1級該当者に限る。自己負担額。医療機関で支払う自己負担額は、1医療機関あたり、入・通院とも、1日500円を限度に負担いただき、1ヶ月の上限額は3000円です。なお、調剤薬局についても、1日500円を限度に負担してください。11月1日以降は、入院時食事代を一旦医療機関の窓口でお支払いください。後日申請する必要があります。払い戻しの対象の方は、限度額適用、標準負担額減額認定証の交付を受けることができる非課税世帯の方のみ。問い合わせ、保険年金課後期医療助成担当。電話、市役所、内線1741-1744。